トタノンと幸せタイム。
この番組は幸せをテーマに、時に楽しく、時に真面目に DJ トタノンがお届けする気楽なトークスタイル番組です。10月になりましたが、皆さんはいかがお過ごしですか？朝と夜の温度差がまだまだあるので、体には気をつけてくださいね。本当に今年の夏は異常気象の影響で40度を超えたりとかしていたと思うんですけども、皆さん大丈夫でしたか？熱中症だったりとか体調不良に襲われたりとかしてなかったですかね？私はですね、実は体調不良ではないんですけど、逆にアスファルトが暑すぎて、アスファルトの熱気とかで呼吸するのがきつかったりとか、あとスニーカーの靴底が溶けて、何度かこう靴が私2足ぐらい今年の夏でダメになってしまったっていうことがあったんですけど、なんか本当にそのアスファルトの熱だけでもそのスニーカーの底が溶けやすくなってたりとかするので、本当にね、異常気象って怖いなっていうのを身近で感じたところでした。なのでね、ちょっと来年はちょっとそこまで暑くないように過ごしたいなと思ってるんですけど、こればかしはね、本当にわからないので、くれぐれも体調気をつけてくださいね。ね、本当に暑い日とかも本当そうですし、これからどんどん寒くなってきて、紅葉とかがね、すごく綺麗になってくるところなので、ね、すごく過ごしやすい季節にはなってくるのかなと思うんですけど、今度寒さ対策もね、気をつけてほしいなと思っています。あとは、こう、暑い日の過ごし方じゃないんですけど、水族館とかに結構行かれた方も多いんじゃないかなと思うんですけど、ね、涼しさをこう紛らわすためにいいですよね。で、水族館の本当に不思議な空間で癒されたりとか触れ合ったりとかできる水族館もあったりとかするので、今日はね、ちょっとそういうのをお伝えできたらいいなと思っています。今日のラインナップなんですけども、冒頭でお伝えした水族館のについてちょっとお伝えしたいなと思っています。ルーツから現代の水族館についてお伝えしていくので、最後までお付き合いください。そして後半は金運にいい日と悪い日をお伝えするので、こちらもね、聞いていただけたらいいなと思っています。そしてドラゴンクリスタルチャネリングカードより1枚引きをお伝えするので、ぜひ最後までお付き合いください。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンや、いいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。それでは、今回も元気よくスタートです。この番組は、in リアリティザードリーム、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。エントリー方法など詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
それでは前半です。皆さんは多分水族館っていうと多分学校の遠足だったりとか、デートで行かれたりとか、あとお子さんがいらっしゃる方だと家族で行かれたりとかっていうすることがあると思うんですけど、実はですね、この水族館もすごく昔からあって、ガラスの向こうに広がるこう不思議な世界っていうか、こう癒し空間とか、本当に宇宙に近い感じですよね。本当に癒しだったり感動を与えてくれたりとかって、本当に不思議な世界をちょっとね、お伝えしたいなと思ってます。ただこの水族館ってどのようにして生まれて今のような形になったのかって皆さんご存知ですか？意外となんか水族館っ ていうと、こうその場所にあるから行くとか、あと観光で行くとか、そういうイメージが多分強いと思うんですよね。でも実際になんかそのルーツだったりとか歴史をちょっと知ってもらうと、なんか次水族館行った時に、あ、こういう風になってたんだって見方もちょっと変わったりとかするので、ちょっと今回はですね、水族館の知られざるルーツだったりとか都市伝説とか裏話をちょっとね踏まえてお話ししていきたいなと思うので、お付き合いください。水族館なんですけど、実は古代から始まっていて、あの海の庭園っていうふうに言われています。で、水族館の歴史は今から2000年以上も昔に遡ります。古代ローマ時代、貴族たちは庭園に魚を飼育する池、ビスキナエっていうのを設けてました。これは観賞のためというよりは、いつでも新鮮な魚を食べれるようにするための生けすを作っていたそうです。で、お魚っていうのが、こう、富とか権力を象徴するものであって、珍しい魚を飼うことがステータスになっていたっていうことみたいですね。で、中国は唐の時代に金魚を観賞用に飼育する文化が広まっていて、陶器の鉢で飼う技術が発達していたので、金魚鉢はまさに小さな水族館の原型とも言えるんじゃないかなと思っています。ただこれは、この時代っていうのは水槽、ガラスを囲む技術がまだなかったので、こう上から覗き込むような形が主流になってたそうです。これもでもあれですよね。ある意味風流ありますよね。昔のこう経験みたいなのがあると思うんですけど、ね、私はそういうのはあんまりわからないので、もう本当に今のガラス張りになったり、アクリルになってっていうのを見ることしかなかったかなと思います。なんか近代の革命でガラスの誕生がしたっていうのがあるんですけど、水族館の歴史を大きく変えたのが19世紀に入ってからだそうです。産業革命によってガラス製造技術が飛躍的に昇進し、透明なガラスで囲まれた水槽が作られるようになったそうなんですね。で、これによって金魚の横顔を間近で観察することが可能になったそうです。1953年、イギリスのロンドンに世界初の公的な水族館がオープンしました。これが現在の水族館の直接的なルーツとされています。当時の人々は海の底の世界を初めて見ることができ、その光景に驚きと興奮を隠せなかったと言われています。すごいですよね。でもこの時代にそういうのが見れるっていうのがまた素敵だなって思いました。で、この成功を受けてヨーロッパやアメリカの主要都市部とかに次々と水族館っていうのが設立されたっていうのが水族館のルーツになるそうです。で、当時の水族館は珍しい海の生物を集めて展示する、見せ怪物小屋っていう風になってたそうで、側面が強かったものの、同時に科学的な研究の場でもあるっていう、生物科学者たちは水槽という限られた空間で海の生き物の生態を詳細に観察し、学術的な知識とか意見とかを深めていったそうです。またマリンラボ、海洋研究所っていう言葉がこの頃に生まれたと言われています。で、水族館と研究施設が一体となった形で発展していったっていう風になっています。で、現代の水族館の役割と多様化なんですけど、20世紀に入ると水族館の役割はさらに多様化していきます。ただ、珍しい生物を展示するだけでなく、来館者に楽しんでもらうための工夫が、あらゆるところで試行錯誤されているようになりました。ダイナミックなイルカやアシカショー、餌やり体験、そして巨大なトンネルの水槽などエンターテインメント性が加わり、しかし21世紀に入り地球の環境問題が深刻化する中で、水族館は新たな使命を帯びるようになりました。それは教育、保全、研究という3つの柱になっています。まず教育なんですけど、水族館は海の生き物や海洋環境について学ぶ生きた教科書になっています。来館者に、特に子供たちに海の ね、生態系の詳細や人間活動、海洋に与える影響、人間活動が海洋に与える影響について分かりやすく伝えたりしています。次に保全です。絶滅危惧種に属している生物を保護、はい、繁栄させたり、元の生態地に戻す取り組みを今行っています。で、現在の水族館が補う最も重要な役割の一つとなっています。世界の中の水族館が協力し、種の保存に貢献しています。そして研究。水族館は海洋生物学や生態学の重要な研究拠点です。普段は見ることが難しい深海生物の繁栄方法や生物の行動パターンなど、日々研究し、その成果を種の存在や環境の保全に生かしているそうです。このように水族館は単なるレジャー施設だけではなくって、人類が海洋を理解し、その環境を守っていくための重要な拠点として進化を続けているそうです。これでも本当に大切なことですよね。で、水族館の歴史をたどってみると、本当に古代から本当にイケスから始まって、現代のガラスの水槽を経て現代の海の保全生態へと、その姿を大きく変えてきた水族館。次に水族館を訪れる際は、ただ美しい魚を眺めるだけではなく、そこに込められた科学者や飼育員たちの情熱、そして未来の海を守ろうとするメッセージにも耳を傾けてほしいなと思います。きっとね、いくつもの水族館がもっと奥深い特別な場所に見えてくると思います。世界と日本の水族館、その歴史、魅力、そして未来までたっぷり、本当にね、知っていただきたいなと思っています。やっぱりこう、私の中では、こう、水族館っていうと、イルカショーだったりとか、神秘的に光るクラゲ、あと、巨大なね、ジンベエザメの、こう、立って食べる餌の、本当に自然の姿のまま見られる水族館とか、本当にそういういろんな、水族館がある中で、本当にみんなに楽しんでもらいたいなと思っています。あと、振り返りじゃないんですけど、本当に、古代から中世の時代、古代ローマ時代や中国では本当に貴族が観賞用に魚を飼育していた記録があると言われています。ローマ帝王、クラリウスが、海水魚を、庭園池で飼っていたという諸説があります。ただこれは観賞用ではなくって、食用として、イケスとして飼われていたっていう、だから今でいう料亭の中にあるイケスですよね。ああいうイメージをしてもらえたらいいかなと思います。あと19世紀近代、水族館の誕生した、世界初の一般公開の水族館がロンドンで、1853年に水族館がオープンしたと、フィッシュハウスという名前のものが、オープンしました。で、当時のその産業革命によってガラスの製造だったりとか、人工海水とか環境設備などによって、こう、海の生物が都市でも見れるのが可能になった。というふうになってます。1959年、ドイツ・ハンブルグに、海洋水族館が誕生し、1869年、アメリカ・ボストンにも開館。水族館、都市の地籍、娯楽として、急速に、拡大しました。日本では1882年、明治15年に、上野動物園内に日本初の水族館が誕生。当時は、神魚室、って呼ばれていて、金魚だったり淡水魚中心の展示となっていました。1899年、大阪の天王寺動物園内に海水を伴う施設を登場。大正から昭和初期には各地に小規模な水族館が広がり、戦後復興に、大規模改革があったそうです。戦後から現代に至っては、1950年から60年代は、ろ過酸素共有技術が進化して、大型の海水魚だったりとか、有海魚の展示が可能になりました。1980年から90年が体験型テーマパーク型っていうのが、水族館でも増えてきました。例で言うと、八景島シーパラダイスっていうのが横浜の 方にあるんですけども、そこがこうテーマパーク型のこう体験ができたりとか、触ることができたりっていう水族館の大きなところになっていますね。あと1993年では美ら海水族館が有名ですね。で、2002年以降は、生態系展示だったりとか、自然の海や魚を再現されたりとか、夜のイベントだったりとか、プロジェクションマッピングとか、そういうのも、一緒に、こう、楽しめる、目で楽しんだり、音で楽しんだりとかいう風になっています。あと、今では絶滅危惧種の保全を目的とする研究型水族館っていうのも増えてきていて、これは本当にこれからすごく大切になっていくと思います。あと、世界と日本の水族館の事情っていうのがあるんですけど、世界の水族館は推定1500から200館あるそうです。規模は世界最大級で、ジョージア水族館、アメリカアトランタで、水量が約3万立方平方メートル、ジンベエザメ飼育で有名だそうです。あと、SEA アクアリウムシンガポール、世界最大のパノラマ水槽になっているそうです。日本の水族館は約100館前後と言われていて、世界トップクラスの多さになっています。各地で特徴が明確になっているのが、美ら海水族館が世界最大級の黒潮の海、大きい水槽の中にジンベエザメやマンタが入ってますね。で、旭山動物園型の、行動展示を導入した旭川動物園と並び、体験型の展示が、盛んになっています。あと、京都の水族館が完全人工海水を利用し、内陸型として注目されています。あと、葛西臨海水族園は、マグロの、誘拐展示を、世界に先駆けて実施しています。水族館の種類なんですけど、都市型の水族館は、商業施設兼用になってたりとか、小規模だけど演出が重要になってます。代表で言うとサンシャイン水族館、東京の池袋にあります。テーマパーク型遊園地と水族館と家族連れだったりデートに向いているのが、先ほども言った八景島シーパラダイス。これは体験もできたりとか、いろいろ遊べますね。で、研究型、保全型っていうのが、海洋研究、保全活動を兼ねているっていうところでは、鴨川シーワールドとモナコ海洋博物館っていうところがあります。あと、生態系再現型、自然環境を丸ごと再現しているのが、京都の水族館の京の川っていうところがあるそうです。あと、体験参加型は、タッチプールだったり、ダイビング体験になっていたりします。こういうなんかこういろんなね、施設がたくさんある中でこう、いろいろ遊べたらいいかなと思ってます。あと、水族館の役割っていうのが教育だったり、科学だったりとか、海洋生態系の環境保護の大切さを子供から大人までに伝える。学校の遠足や社会科見学のテーマになっていたりとか、保全活動、絶滅危惧種、ラッコだったり、チンアナゴ、ジンベエザメなどですね。これの絶滅危惧種の繁殖とかに、こう、手助けしてるっていうふうになってます。あと、海洋プラスチック問題だったり、温暖化への、やっぱりこう、今、すごく言われていることが、研究されていたりとか、観光だったり、地域型の活性化、あと、地域プラネットの象徴として集客、あと、水族館を中心に周辺の商業、飲食が活性化、あと、エンターテインメント、イルカショー、プロジェクトマッピング、夜の水族館など、多彩な演出っていうのがたくさんあります。あと最近のトレンドで言ったら、デジタル演出、チームラボだったりとか、チームラボと水族館のコラボだったりとか、光と音っていうのをすごく堪能した、導入型の展示っていうのもまた面白いですよね。目で楽しんで、耳で楽しんで、音で楽しんでっていう互換性をすごくこう、ワクワクしながら体験できるんじゃないかなと思います。あとサテナブル展示。 と再生可能エネルギーを利用しています。海洋保全をテーマにした解説がついているそうです。あとナイトアクアミュージアム、夜限定のライトアップやアルコール類を提供しているイベントとかになりますね。あとアニマルウェルウェア、動物のストレスを軽減して重視した、経営の展示設計になっています。水族館は単なる魚を見る場所から、教育、研究、エンターテインメント、地域活性化まで多様な役割を伴う、総合施設へと進化してきました。近年はデジタル技術や環境保護を取り入れ、未来の思考のアクアリウムへと変貌中。あと、ジオラマ展示。かつて主流だったのは、海底の様子をジオラマで再現するっていう展示方法がすごくあったと思うんです。岩やサンゴとかを模型を使って、その中に生物を配置することで自然な環境を演出したりしていました。しかし、生き物の、本来の行動を見せるには限界があり、次の生態展示っていう風に変わってきたそうです。現在の水族館の主流となっているのが生態展示です。特定の地域や環境、例えばアマゾンの亜熱帯雨林、サンゴ礁、あと深海を丸ごと再現することによって複数の生物を同じ水槽で展示するようになりました。これによって、生物同士の関係性や環境と、生物の互いの作用を学ぶことができるかなと思っています。あと、行動展示。さらに進化したのが行動展示で、生物が本来持っている行動を引き出すための工夫が、凝らされています。例えば、アザラシが岩場を登り降りする姿を見せるための立体的な構造だったりとか、ペンギンが活発に、動き回れる広々とした空間などがその例として挙がっています。これによって来館者は生物の生態をよく理解し、感動を覚えます。水族館の裏側では飼育員と獣医さんの仕事っていうのがあるんですけど、これは水族館っていうのは華やかな展示の裏側にはやはり飼育員さんだったり獣医さんたちの本当にたゆまぬ努力があると言えると思います。この、飼育員さんや、魚や珍獣たちの健康管理をしたりとか、餌やりだったり、水槽の掃除、水質の管理っていう、本当にいろんな仕事がこなされて、水族館がオープンすると思います。それぞれの生態の特徴を深く理解し、ストレスなく暮らせるように、最新の注意を払ってやっているそうです。あと、獣医の方たちは生物の病気だったり、怪我、の治療だけじゃなくて予防医学にも力を入れてるそうです。定期的な健康診断だったりとか万が一の事態に備えた医療設備の管理も重要な仕事になっています。水族館と環境問題、プラスチック汚染の取り組みっていうのは多分昔から取り込まれているんですけど、現代の水族館は海洋プラスチック問題に対して積極的にさらに取り込んでいます。多くの水族館が、海に流れ込むプラスチックゴミの影響を解説する展示を設けています。例えばプラスチックを飲み込んでしまった海鳥や海亀の剥製を展示したりとか、プラスチックゴミで作られたアート作品を提示することで、来館者にこの問題の深刻さを訴えかけています。また、館内で使用するストローやレジ袋を廃止する取り組みや、ビーチクリーン活動を主催するなど、具体的な行動を通じて環境保護を呼びかけています。これらの取り組みは水族館が単なる娯楽施設ではなく地球の海の未来を守るための場所として進化していることを示しています。水族館の仕事の見えない大変さ、水族館の華やかなイメージとは裏腹に飼育員や獣医さんの仕事は多く見えない大変さを伴います。命を預かる責任者の重さ、飼育員さんは本当に生き物の命を直接預かっています。これは彼らの仕事における最大のプレッシャーと言えるでしょう。24時間365日の管理、生き物の体調はいつ変化するかわかりません。病気や怪我、水槽の変化など少しの異変も見逃さないでしょう。日中だけではなく夜間や休日の見回り、緊急時の対応も必要となります。あと、種の保存と繁栄の難しさ、 絶滅危惧種や珍しい生物の繁殖は常に繊細な技術と知識を必要とします。自然界での生息を再現し、ストレスのない環境を整えるための試行錯誤は気の遠くなるような作業となっています。だからそのため、本当にね、みんながこう楽しくね、安全に見てもらえるような状態になっていると思います。あと本当にね、過酷な状態でこう体力がすごく必要だったりとか、疲労困憊だったり、メンテナンスの本当に力仕事もすごく大変でね、体温を奪われたりとか、本当にすごい裏方の仕事もすごく大変だっていうことも理解していただいた上で、楽しく皆さんがこう水族館に遊びに行ける風な姿を見えたらいいなと思っています。以上、水族館についてお伝えしました。
息子のやる気のなさをどうにかするため、49歳にしてグラフィックデザイナーからラジオパーソナリティにジョブチェンジした男の愛と勇気と感動のドラマ。その先にあるのは夢か絶望か。来春、全国東宝シネマズで公開予定。なわけないんですけど、トムのおはこんちわ版。この番組は25年間グラフィックデザイナーをやってきた49歳の男が、まあくだらない雑談を繰り広げて、小さじ1杯エロい話があるかな、そんな番組です。皆さんぜひ聞いてみてください。待ってます。
ミュージックゼロチャンネル。
それでは後半です。2025年の10月16日から31日までの金運のいい日と悪い日、それに注意したい日をお伝えしたいなと思っています。10月の16日、大安土の富。この日は、土の富は弁財天にご縁があり、金運だったり財運アップ、特に財布購入がおすすめになっています。10月20日の月曜日、一粒万倍日。少額の投資だったり、新しい財布の使い始めにいい日になっています。10月22日の水曜日、大安虎の日。虎の日はお金が出ても戻る金曜日になっています。10月25日の土曜日、一粒万倍日。こちらはですね、貯金を開始、副業スタートにもいいと言われています。10月28日、大安、土の富。土の日は、財運保護の日、金運祈願に最適になっています。10月30日、木曜日、一粒万倍日と大安。この期間の最強開運日、口座開設だったり、宝くじを購入するにおすすめになっています。次に金運に注意したい日。こちらは10月の17日の金曜日、関口。午前中は吉。今日ですね、良くないですね。午後は吉。大きな買い物は午後に回してほしいですね。10月19日、仏滅。金銭契約だった大口投資は避けた方がいいですね。10月23日の木曜日、不正受理。新しい事業とか契約には不向きの日になっています。10月17日、27日の月曜日、宇宙日。財運に関わる決断は慎重に。10月31日、仏滅。不正受理、特にお金の貸し借り、契約は避けた方がいい日になっています。対策方法なんですけど、開運がいい日には お財布を整えたりとか、吉日にはお財布の中身を整理せんと、古いレシートなどを使わないカードを抜いたりとかしてください。で、あと小さな投資をするとか、一粒万倍日には1円が万倍にもなると言われているので、少額の積み立て貯金をするとか、募金、をするといいでしょう。あと、金運祈願、土の日や 虎の日は、弁財天さんや金運の関係する神社に参拝するのがおすすめになっています。吉日には守り、あまり動かない方がいいって言われてます。不正準備や、仏滅と新しいことを始めずに既存の、計画管理だったりとか貯金を見直しにするのにいいでしょう。あと、黄色だったりゴールドを取り入れる財布や小物に金色や金運を使うと運気アップの象徴になります。で、10月16日と30日の日が特に金運にいい日になっているので、この日はできるだけ、お金の神様のところにお参りに行ったりとか、ちょっとした宝くじを買うというのにおすすめになっています。で、一番良くないのが10月31日で、この日は、守りに入ってメリハリをつけるのが一番いいそうです。以上、金運にいい日と悪い日をお伝えしました。続いてドラゴンクリスタルチャリニングカードより1枚引きをお伝えします。ですね、今回はですね、22番のダイヤモンド、これも本当にすごい綺麗なカードになってます。魅力的になる勇気、ダイヤモンドの竜はあなたに魅力的なる勇気を与えます。あなたは唯一無二の存在で、ダイヤモンドのように光り輝く存在なのです。ダイヤモンドの竜は絶対の自信をあなたに授けます。私は無敵だと強く言い放ちましょう。私はダイヤのように輝くと言いましょう。ダイヤのような絶対的な輝きをまとった存在であると自分に言い聞かせ続けましょう。もしその言葉に抵抗があるようであれば、あなたは本来の自分となる覚悟がまだないのでしょう。自分が魅力的になることへの恐れや不安をそっとこの竜に捧げましょう。そして唯一無二な存在として生きる覚悟をしましょう。ダイヤモンドの竜はあなたにその勇気を授けてくれます。キーワード、無敵、決意、潜在能力の解放、限界突破、嫉妬、高いパフォーマンス、覚悟、私は最高に魅力的ですってなってます。以上、ドラゴンクリスタルチャレリングカードより1枚引きをお伝えしました。
ハルキナだ乗ってきな、
ハルキナだ乗ってきな、
ハルキナだ乗ってきな。ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。役者のハルキナです。この番組はお酒の話、アニメの話、お芝居の話、ハルキナの好きなこと、伝えたいここだけの話をギュギュッと詰め込んでお届けしています。飲みどころハルキナも開店中。ラジオで一緒に過ごしましょう。番組メッセージも待ってます。ハルキナだ乗ってきな、みんな一緒に乗ってきな。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、にゃい、メリーゴーランドインレイニーデイズ。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、にゃい、メリーゴーランドインレイニーデイズ。
ミュージックゼロチャンネル、
それではエンディングです。今日はですね、水族館についてお伝えしました。多分これを聞いて水族館に行ったら、ちょっとまた見方が変わってくれたらいいなと思ったので、もしこれを聞かれて水族館に行かれた方は、ぜひコメントとかいただけたら嬉しいなと思っています。そして私事なんですけども、ネットラジオだけではなくって、ライブ配信もしています。ネット配信と違ってライブ配信は生配信なので、常にこう 新しい情報だったりとか、また違う話をしてたりとかするので、よかったら遊びに来ていただけたら嬉しいなと思っています。こちらはワンセブンの方でですね、検索、トタノンで検索していただけると出るかと思います。そして、インスタグラムの方で私自身のイラストをですね、載せてたりとか、あと、TikTok の方では言霊の方を載せたりとかもしているので、ぜひこちらもフォローしていただけると嬉しいなと思うので、こちらもトタノンで検索していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。続いて、公式 X アカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルでは、リスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は、m_z_channel です。X 内で、検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。この番組は、In Reality The Dream Music Zero Channel の提供でお送りしました。